日本サクドリー、日本一のサクセスドリーム物語完結編。皆様いかがお過ごしですか。増井貴子です。この時間は先日よりそれぞれの番組の中で出題された株式会社日本サクドリー迎賓館のご招待クイズの正解発表と、そして現在日本の水事情などについて業界裏側の話も含め、株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんをお迎えしてお話を伺おうと思います。この番組は先進国の国家衛星を築く日本サクドリーの提供でお送りします。井上照美社長です。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
7月1日に幻冬舎ルネッサンスから発売されました漫画でわかる世界初21世紀のペストコントロールという本をお出しになった井上社長なんですが、ずいぶん売れてますね。
おかげさまで、
はい、
まあ、珍しいもん見たさでね、特に西宮中心で売れてるようなお話は聞いてますけども、まあ、はい、ありがたい限りです。
そして、さくら FM のリスナーの皆さんにもプレゼントもくださいましてね、あれでも本当に一気にまあ皆さんがこの本に触れられたわけなんですけれども、この本の中にも井上社長がおっしゃってたんですが、先進国のキーワードは水、空気、衛星であると。この衛星については以前の3回の番組の中で大いに語っていただいたん で、 その時にこの水と空気についてはあんまり触れられなかったので、
そうですね、やっぱりうちの本丸がその21世紀のペストコントロール、もうそれがテーブル叩いて自信を持ってるもんでね、そっちばっかりに私の頭が走ってしまいまして、それで価格にしてもね、リスナーの皆さんからもその21世紀のペストコントロール衛星の方が素晴らしいと、ただこんな素晴らしいから高いでしょうという、いろいろお手紙をいただいてるんよね。
そうなんです。
そこも私本当足らずでね、価格言うてないんよ。
あら
まあ思ってね、
はい、
価格も本当価格破壊して、普通外注クジアを呼べば2万3万円の時代においてね、当社は3900円、まあ、15坪という範囲ですけども、それで全国統一という、これも固定観念をぶっ壊すことをしてるんですけどね。
まさに破格値ですよね。
そういうことを言うのを忘れる男なんですよ。もったいない。
これをレンタルで続けていただくということになるわけなんですが、ということは今日お話をいただく空気とか水に関しても日本サクドリーさんはいわゆるレンタルで、
当然全てがレンタルというのは、その何もお金儲けシステムではないんですよね。例えば空気のきれい、水のおいしい、衛生というのはその全て継続価値なんですよね、
はい、
これを仮にお客さんに売ってしまえば、お客さんがフィルター交換してくれるやろかとか、管理は絶対してくれませんということは、その価値がもうなくなるんです。だから特にこれも先進国と結びつくとは思いますけども、やっぱり先進国ではもうレンタルシステムという中で全てプロにお任せしてますね、はい、その代わり空気のきれいの継続であるとか、全ての継続を担保できるというのがレンタルのいいところです。
ね、その使ってらっしゃる方は忘れてらしても、
はい、
ちゃんとその業者さんが来てくださって、きちんとメンテナンスもしてくださるという、これを継続していただくっていうのがこのレンタル事業のまさにいいところですよ ね、 ですね。
これも先進国ならではで、発展途上国ではレンタルシステムは、地についてませんね。
ああ、なるほどね、さてじゃあその空気からいきましょうか。
空気からですね。
空気は、まあ、今ね空気清浄機使ってるからっていうご家庭も多いかと思うんですが、はいはい、心当たりはどうなんでしょうか。
そうですね、はい、空気清浄機特にダイキンであればと、世界一ですよね。素晴らしい空気清浄機やと思います、ただ、その空気清浄機は室内の空気を吸うて機械の中で浄化してきれい空気を出す、まあ、当たり前の話ですけども、受け身なんですよ、そうですね、 でも、当社が今、開発しました、空気清浄機というのは、ちょっとリスナーの方には申し訳ないんやけど、目の前に持ってきとるんですけどもね。
ちっちゃいですね、これ、
ほぼ手のひらサイズなんですよね。
ちょっと社長手大きすぎると思いますが、でもほぼ本当に15センチか20センチぐらいの、高さ、そして幅はもう本当に5センチぐらいですか、
ね、5センチぐらいですね。これを空気清浄機と、言っても信用されないでしょ。はい、今目の認識はありませんよね。
ですね、
はい、これを詳しく説明させていただければ、うん、こちらに穴が2つポツポツと開いてますよね、
はい、真ん中にちょっと大きめの穴とちっちゃめの穴が2つ開いています、はい、
これが、大きめの穴がプラスの電極で、マイナスの穴がマイナスの電極で、そこから住友化学の、特許なんですけどもね、はい、そのリキッドがプラス極から出て反発しながら部屋中60平米ぐらいまで浮遊させとるわけです。
へー、
それで何気に今スイッチ入れましたけども、
はい、
もやみたいなそのミストがうっすら見える。
見えますね、はい、前に向かって。
これは小さい粒子系がふわっと出とるわけですね、
はいはい、
でこの粒子系より小さいものすべてウイルス菌 PM2.5 等をすべて包み込んで不活性にする住友化学の技術です。
ほう、
だから本当素晴らしいんですけどね、はい、唯一うちの技術じゃないんですね。だから住友化学ですんで、ちょっとテーブル叩くまではあれですけども、とんでもない技術であることは間違いございません。
でもこれを使ってレンタルシステムを確立なさったのは日本先取りさんということですね。
当社が日本で初めてですね。
はあ、だからなんかほのかにいい香りもしてきますが、
そうですね、
はい、
これも香料を出してるのに違うんですね、
はあ、
香料の原子を出して、うん、異臭と結合した時に方向に変わる、
うん、
まあ、これをね住友関西説明受けたんですね、化学式で、はい、一応ふんふん言うたけどちょっと分かりません、ね、
なかなか理系じゃないと難しいかもしれないです、ね、でもそのつまりは悪い匂いをパクンって食べてくれて、いい香りに変えて、
で消臭、
はあ、消臭も
だから悪い匂いをパクンと食べるという、まあ握るというんですけど、握って方向になるということは、
はい、
この空気清浄機いい匂いするねいう部屋は、うん、空気が悪いわけですね。
なるほど。じゃあ綺麗になると同時にもうほぼ香りもしなくなるという、
だから消臭の使い方一つありますし、特に今言ったウイルスですね、
はい、
医学ではウイルスは対応しきれません、というのはウイルスは進化しますので、
はい、
いたちごっこじゃないけどずっと続くわけですね、
うん、
でも、このエアノートという商品は、粒子系のサイズで来てますので、
はい、
このサイズ以下みんな包み込むということは、うん、ウイルスの種類が関係してないんです。鳥インフルエンザであろうが何であろうがサイズで行ってしまってるから、
はー、これよりも小さいサイズのウイルスは全部
握り込む、
不活性にしてくれると、うん、はあ、画期的ですね。
画期的です、
はい、
だから、フィリピンでは、空港の第3ターミナルにもこれはついてますし、
うん、
今、まあ、ホテルであるとかカラオケボックスとかどんどんこれが、人気としてね、
はい、
当然、ウイルスの時代になってますので、うん、どんどん出てるという感じです。
じゃあこれからは一般のご家庭にもどんどんと
入る日が来るでしょう ね、
ね、 そうでしょうね。
ただ従来の空気清浄機を、否定しているものではありません、
うん、
まあ、悪いとこもはっきり言いますけれども、うん、粒子系で、やってるということは花粉レベルの大きさはこっちの粒子の方が小さいんです。
なるほど、
無理なんですね。
大きいものにはちょっと今まだ立ち向かえないと、
はあ、だから一番いいのは入り口の2メーターぐらい上にこの攻撃型の空気清浄機をつけて、
はい、
一番奥にダイキン等の素晴らしい空気清浄機で引っ張る、この粒子を引っ張るというやり方が一番いいでしょうね、
はあ、じゃあ共存するということなんですか。
だから、まあ、私ども社長室も来られたことあると思いますけども、
はい、
私はブリューのヘビースモーカーでね、
そうなんですよ、
とんでもない人間なんですけども、
ところがタバコの匂いがしないんですよ
です、ね、
社長室、ってちょっとびっくりしましたけれども、
それは、うん、エアノートというこの商品の技術が買ってるわけですね。
素晴らしいですね。
だからもう僕はもう自信持っておすすめします。
そうですか、
空気においてはね。
さあ、そして素晴らしいといえば水もなんですけれども、
そうですね、水文化を作るということでね、
はい、
これはもうちょっと革命的な話になります、
うん、
今の空気の話はあくまでも商品の進化というレベルの話でしたけども、この水文化というのは奥が深くて、今ご存知のように日本でも宅配水が多いですね。
増えてきましたね。
これおかしな話で、これ韓国習いの仕事なんです。
え、向こうの方が早かったんですか？
当然というか、根本的な間違いがそこからあります。はい、韓国、アジア、まあ、フィリピンもインドネシアも水は飲めません、水道水と。
なるほど、は
いはい、だから宅配水という、それでしか生活ができなかったわけですね。
飲み水はほぼ全てが宅配だったわけです、
はい、水道水はそこまで日本みたいな浄化槽の技術持ってませんので飲めません。だから当然当たり前のように宅配水あったところを日本が、引っ張り込んでしまった。これもね、僕ちょっとクレジットマーク持ってるのは、普通アメリカから日本がパクって、昔の舶来品の時代ですね、
はい、
まあ、今のいろんな会社もアメリカからパクったもので成功されてると思うんやけども、今度アジアが日本をパクる番だと思ってるのね。
順番としてはね、そういう流れが多かったですよね。
あれ順番違うじゃないかと、韓国パクってどうするんだと、いうのが、一歩ではありましたね。
それでも、やむにやまれぬ事情だったわけですね、
アジアの、それなのに、日本がビジネス目的だけで、それを引っ張ってきてしまったというのが、一つの問題。それとやはり宅配水というのは水を打っとるわけですけども、水なんてものは一旦空気が入れば3日でアウトですよね。
雑菌が
当然
繁殖するんですね。
ただすぐ健康被害とかいうようなもんではありません、
はい、
でも健康被害がないからいいという問題ではありませんね。赤ちゃんが飲むかもわからない、
そうですね。
かといってもそういう宅配水のチラシには赤ちゃんが映ってるんですけどね、
はい、あのミルクも作れますみたいな歌い文句もあったりなんかしますので、
だから一番いいのは本当その宅配水のサーバーを一度開けてみてくださいよと、はあ、もうカビだらけですよ。
そうなんですか。
私もね、もう20年ほど前からもうその情報はいち早く当社は持っております。ただその時にやはり半年に一度、1年に一度はクエン酸洗浄しなければならない商品やったわけですね、
はい、
これはレンタル上不可能だということで、私ども宅配水しませんでした。そしたらうちの仲間がどんどん周りが儲けてるからという理由だけで、水を売り出したわけですね。うちは袋マークに代表されるようにペストオピニオンとして仲間に、これはやめとけと、
はい、
その本物から外れるものは絶対ダメだということでやったんですけども、やはりビジネスという力には勝てず、まあバレなかったらいいだろうまで言いませんけども、軽い気持ちで一ビジネスとして皆さんが始めたというのがあります。これは僕は一番憤慨した部分ですね。
でも昔は本当にあの日本は水を買うなんていうのはね、
発想しませんよね。
水と空気と安全はただみたいなイメージがありましたので、まあ、それぞれに全部やっぱりお金がかかる時代になってきたんだといえばそれまでなのかもしれませんが、なかなかね、そういうビジネスがこんなにビッグになろうとは。
そうですね、
はい、
ただ、まあ、そういうビジネスはいいんですよ。ただあの僕まやかしがあるのが許せないと、
はい、
だから今テレビコマーシャルとかでもその天然水、これお客さんの半分以上は勘違いしてるんじゃないかなと。例えばテレビなどでその湧いたいい水ありますよね、それをおいしいと飲んでる画面がありますよね、はい、あの水が運ばれてると思ってるんじゃないかなと思って。
あ、違うんですか。
違うんですよ。あんな湧き水は日本法治国家ですよ、食品衛生法もありますよ、撃ったら捕まりますよ、
そうか。
自分が飲む際は自己責任で結構ですよ、
山の湧き水でもね、
ただ売るのはできません、
はい、
ということはそういう水でも一旦浄水通して、加工しなければ売れないわけですね。だからどこの水でやってもほぼ一緒ですよ。それを勘違いさせているいうところに憤慨してる、まやかしあるんじゃないかと。
しかもセットして空気が入っちゃうと、
う
もう3日後ぐらいからは、
そうですね、
雑菌も
例えば ねおたかさんでも1リッターぐらいの今ペットボトルの水をこうだとしましょう、
はい、
それで半分ぐらい飲みましたね、
はい、
それ冷凍庫入れました、
はい、
1週間後飲みますか。
いや、ちょっと気持ち悪くても
飲めないでしょ、
はい、
でも宅配水は同じことしてますやん。
でも口つけて飲んでないから大丈夫かとか、あのちゃんと中でこう管理されてるんだから大丈夫なんじゃないとか思い込んでますけど、これはちょっと考え直さなきゃいけませんね。
別にね、
はい、
口が主役の根源じゃないんだからやはりそう空気言うのが一番だからな、はい、
そうなんですねそれがもうその封を開けた段階ですでに中に入っちゃうということは、これはもう本当に気をつけなきゃいけないことなんですね。
だから宅配数を伝名指定しているものではありません、
はい、
一部の立派な企業さんはそれらを封じたやり方もされてますのでね、一般指定はしておりません。ただそこで私が考えたのはもう一番安全な水というのは日本ではやはり浄水場ですね、はあ、やっぱり日本の浄水場技術は僕世界一は持ってますんでね。
じゃあ水道水が
一番安全
安全
だけども、はい、今度自分の敷地に入った場合、
はい、
今度塩素の問題であるとか、はあ、美味しいとか美味しくないの問題とかありますね、
はい、
それは安全な水を家へ入れて、うん、そこから美味しい水、うん、いろんな水に変えるのが一番正解です。
そんなことってできるんですか？
それをうちはしたんですね。
は？
それはサーバー、
はい、
今なぜ宅配水が流行ってるかというのは、ほとんど8割の方は温水冷水の利便性なんですよ。
これは便利ですよ、うん、
一度置いたら、
もう
僕もね、はい、水なんかの飲む習慣なかったんやけど毎日飲んでるわね。
ねえ、
だからその宅配水がどうかとかじゃなくて、うん、8割が温水冷水の利便性ですので、
そういうシステムのね、うん、
それなら、はい、いっそのこと一番安全な水水道ですよね、
はい、
それから当社のサーバーへ入れて直接に、
はい、
空気入りませんよね、
うん
うん、そのまま水を作ってる工場と同じシステムのミニバージョンをそこでろ過しておいしい水ミネラル水を出せば、
はい、
使いたい放題ですよね。
あのサーバーの中に工場がある
んです。工場があるんです。
うわ、これは素晴らしい発想ですよね。
もう理屈も中身もみんな一緒です。大きさが違うだけです。
これはもうすでに今あるような宅配水のサーバーとほぼ同じぐらいの大きさ。
大きさはほぼ変わりません。
ほぼ同じ、はあ、ただ水道管から直結
ですね。
でもかなり工事が大変なんじゃないかとかね。
そこで行き詰まって宅配水を駆逐できてないよね。ここまで宅配水に偉そうにダメよとか言いながらダメやったら面会となるんやけど、ちょっとねレンタル業界では
ここが、ね、なかなか大変な、
ちょっと難しいです
ね。でもあの本当にこれから高齢化社会が増えてきたりしますと、あの重たい水をサーバーにセットするだけでもとてもできないわっていう方も増えてくると思いますし、それこそ直結で水道水がそこに来てていくらでも飲み放題っていうのは素晴らしいことですよね。
と思いますよ、はい、今凍ってるから節約されてると思います。それを使いたい放題となれば、子供がこう行くときにペットボトル入れとか、
はい、
料理に使うとか、何ぼでも使う量が増えてきますね。
そうですね、
だからそういう意味で、その水という復旧には、これが一番だと自負しております。
はい、
それで
これがヒットウォーター、
まあ、そうですね。ただこれをここまでラジオで言ったらダメやと思うんですけども、この宅配水の文化は韓国が作っていましたね、
うん、
ね、
はい、
今韓国にね宅配水ないんです。
え、あれもうなくなっちゃったんですか？
ほぼなくなった。
え、どうしてですか？
それはね10年ほど前にねテレビ局ですね SBS がね、その僕が今言うた不衛生、
はあ、
菌問題暴露したんです。
空気と混ざったらあかんという、
それを暴露したもんやから、そこでワンウェイの作ったんですよ。だからワンウェイは私が作ったに違うんです。
ワンウェイというのは水道管から直結するという、
空気の入らない仕組みですね、
はい、
だから今韓国のほとんどどこ行っても宅配水は見ません、
はあ、
それほどワンウェイに変わってるのに、なぜ先進国の日本が、なぜ宅配水を売ろうとしてるかいうこの矛盾、これは業界の私たちでしかわからないけども、その矛盾には金儲けというかビジネス以外ないんじゃないかなというのがありますね。
でもあれがいいと思っている消費者の方は、うん、じゃあちょっとこの放送を聞きになったら、おやって思われるかもしれませんし、
ですね、まあ、一応チェックして、サーバーの中見てもらうであるとかね、
はい、
それにちょっとチェックされた方がいいかもしれない。
うん、
それかもっとシンプルにたくさん使われるとこは、
はい、
当然うちは3900円で使いたい放題ですので。
え、3900円なんですか？
使いたい放題です。偶然に衛星の、
はい、
PCR も3900円でしたね、もうこれはねちょっとこだわりましてね、
はい、
もうシンプルにサンキューとありがとうと
ちょっとこだわりですよ。空気は？
空気は2800ですね。
そうですか。
3900円取れませんよ
なるほど。というふうに に聞いてくると、あれ本当にお安いというか、それでその
軽毒ですね、
水も空気も、ね、衛生も変えるとしたら、これは本当に、ね、やらなくちゃって思いますよね。
だから今その桜 FM でも先進国の国家衛生を作ると大層に出してますので、はい、リスナーの方々は何ちゅう会社やと思うかもわからないんやけどもね。
いやでもこれが本当なんですよね、
その先進国というこだわり、うん、今仮に中国を見てみてもね、ビル群が立ち並び、ハイウェイが通り、新幹線が通ってる、
はい、
金持ちも多い、果たして先進国かと違うよね。
ね、
水は飲めない、PM2.5 で空気は吸えない、料理は油通さなく食えない、だからやっぱり先進国という基準が、キーワードはやはり水、空気、衛生、これをまとめて初めて先進国だから、真剣に先進国の、レンタルというのに取り組んでる会社ですという意味で、あれだけ派手なコマーシャルをやっております。
なるほど。でこのヒットウォーターなんですけれども、はい、あ、じゃあうち試してみたいわっておっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんです。ね、ただこれはあの初期費用というか初期の導入費用がお高いんじゃないのみたいなこともね、
先ほどちらっと言いましたけども、はい、工事費が高いんですよね。あ、まあ、うちも平均とって1万5000円というふうな数字つけてますけども、うんうん、まあ今回ね、桜 FM で、サクドリ祭りというのを派手にやってますので、
はい、
もう社長の私が来た以上、
今
回、はい、桜 FM 聞いたよと、
うん、
言われる方は工事費無料で、なおかつ、レンタルの3900円3ヶ月間無料、
あれ、
それでちゃんと味を確認した上で契約いただけますか、うん、ということにしたいと思いますので。
そうなんですか。
どんどんどっからもお申し込みください。
これはいいチャンスですよね。お味はでもどうなのって思われた方はぜひ一度あなたのお家で試していただきたい、お店で試していただきたいということですよね。この件に関しましては日本サクドリーに直接お電話をなさってください。電話番号を申し上げます。ちょっとメモなさってくださいね。0798-391311、0798-391311、日本サクドリーまでお電話ください。でも井上社長、今あのフィリピンでもとても頑張ってらっしゃるそうで。
そうですね、はい、この衛生の次元というよりもレンタルという認識が持っていただけない、う
ん、はい、
これが苦しい。無から有というのがね、ただそれをね諦めぬ心でコツコツコツコツとそのきっかけをね今作っていっております。特に水空気ではきっかけを作っております。
はい、
それできっかけ作った後はもう大手が我がの利益でどんどんやっていただいて結構ですよ。利権は大手にあげますので、
わ、
私はもうきっかけだけ、
ね、
前も言いましたように、はい、もう木彫りの郷土どっかに置いてちょうだいよとでもそのレベルで結構ですんでね、海の苦しみは私がやります。
すごいことですね。さあそしてそんな苦しみを乗り越えて今のこの素晴らしいサクセスがあるという日本サクドリーの井上照美社長、さあこの後後半はいよいよクイズの正解発表と当選者の発表です。
私たちが住む町西宮に本社拠点を置き、日本全国アジア地域に世界初21世紀のペストコントロールを拡張し続ける日本サクドリーでは随時正社員を募集しています。男女国籍を問わず新卒転職活動中の方で自分自身の可能性を伸ばしたい方、情熱を持っているのにうまく発揮できていない方、才能はあるのにいつまでもバタバタ貧乏から脱出できない方など、日本サクドリーでは元気で一生懸命な方を業界トップの初任給をもって募集しています。仕事は探す時代から作る時代へ、所得は与えられる時代から獲得する時代へ、社員研修も充実、寮も完備している日本サクドリーで本物の商いを培ってみませんか。お問い合わせは電話 0798-391311 橋本まで。詳しくは日本サクドリーで検索してみてください。
今日は日本作ドリー日本一のサクセスドリーム物語完結編をお届けしておりますが、過去3回の特別番組の中で、この7月1日に幻冬舎ルネッサンスから発売されました21世紀のペストコントロール日本一のサクセスドリーム物語、これを記念して、いろいろと内容のね、こういうお話をしていただいたんですが、今日はその完結編でございまして、もうこの本をしっかり皆さんに読んでいただけたんじゃないかなというところで、井上社長からおしなさんの番組に、
ね、そうですね、突撃して弾みで行ってしまったと、
クイズを出していただきました、下品館ご招待クイズというのがございまして、これがですね大変難しかった、クイズの問題はこれでございました。井上社長が私が生きるとはの苦しみに至った原点の一コマを探してくださいというのが問題でございました。
難しいな。
この本の中に、その社長が生きるとはの苦しみに至ったその発端の一コマがあるということなんですが、
でそこへたどり着いてほしかったんですよね。正解の答えね、ストレートでいくより、まずその私の流れからね、その正解に至るまで言わせていただければ、私はね、幼少よりやっぱり貧困ゆえに戦い続ける人生、特にママ、母と、戦いましたね。それとやっぱり貧乏がゆえに戦い続けましたね。それでまた社会出てからも都会で田舎者がどう生きていくか、またお金ですよね、またそのお金儲けというのに戦って、今度結婚してからも、家族に100円でも多くの収入という田舎者らしい発想で、まずお金ということで戦い続けましたよ、ね、その中で、私その本を見てもらって分かるように、末期がんと、いうことになったんですけどもね、普通ではその末期がんになってかわいそうにとか、そっちの話になるんですけども、私本人はねほっとしたんですよ。やっとこの戦い続けた生きるという苦しみ、解放されるわと、それほど私は苦しかった。
生きてることが、
生きてることが、戦い続けることが、それは苦しかったですよ。だからその中でほっとして、根性を食いなしと、これも天命なら受け入れようとも死ぬ準備をしたんですけどもね、ちょうどここからが正解になるわけですね、でその89ページの左下が正解となります。
89ページ本をお持ちの方はぜひ開いていただきたいと思いますが、ここにはねページ数が打ってないんです。
打ってない、いいヒント出してしまったよねポロッと。
でヒントといえば最後の5ページ内にあるそうですよなんていうインフォメーションもあったもので、私は最後の方の私の人生は戦い続ける人生でしたねっていうこの203ページのとこかなと思ってたんですが、方向性は合ってたにしても、
もう
ズバリ
質問クイズのあれじゃなかったよね。
答えでは原点の一コマはここではなかった。
なかった。
89ページ、
私が涙の中でベッドに伏せてる横で、私の家内があなたは死にませんと、もう一度戦ってくれませんかと、となるわけやね、こっちにしたら戦って、もう根性終わりいうところで、ここでもう一度また戦わにはいかんのかと、この苦しみは強かったですよ。
まさに生きるとはの苦しみ、
苦しみ、そこへ入りました。でもうこれがもう僕の決められた運命なら戦いますよと。ただ今までは、ゲスな言い方ですけど、我がの戦いでしたね。自分が豊かになるための戦いとか、その戦いでしたけども、もう一旦命失ってまでそんな戦いで苦しむのは嫌だと、同じ戦うならもう公ですね、そこで戦おうかということでドン・キホーテと、いうことで業界で戦い続けて今日に至ってるわけですね。
さあそんな、社長の、生きるとはの苦しみに至った原点の一コマ、ズバリお答えくださった方がいらっしゃるんですね。 はい、
ね、届いたんですね
思いが届いたというか、
これはびっくりしますよ。
はい、じゃあ社長から発表していただきたいと思います。
正解者1名だけです。
はい、
答え、あなたは死にません、もう一度戦ってくれませんかとストレートで来とるんよね。
はい、
おー、すごい人だねと思って、名前がね、サオリンさん。
はい、サオリンさん、おめでとうございます。
で, ます。
ではこちらからまたご連絡をさせていただきますので、素敵な迎賓館での、
で一晩を、
はい、まさにね、記憶に残る素晴らしい演出をいろいろと社長も考えてくださいますので、ぜひぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。残念ながら正解には至らなかった。でもたくさんの皆さん、ね、お寄せいただいて、
ね、
それに近いことをも書いてくださった方もいらっしゃいますし、そして何よりこれをクイズを考える上で皆さんいろいろとしっかり読んでいただいたり、
それありがたいですね。
自分に、ね、またこう合わせながらいろいろ考えていただいたっていうのも素晴らしいことだったんじゃないかと思うんですが、さあそんな、大変な生きるとはの苦しみの後、井上社長はご存知のように快進撃を続けられて今があるわけですけれども、さあそのなんか心情というか、もう少し、
この成功という言葉がね、もうすでにこう、氾濫しておりますけどもね、前からも言ってますように、その成功という定義私知りませんと、いうことを言い続けてるんですけども、成功を考えたら難しいですよ、
はい、
ということは、反対の角度からちょっと見てみましょうか。
じゃあ成功とはっていうこと
の反対は
失敗。
失敗、ほな失敗をちょっと考えよう
そうか、そうきますか。
というのはね、はい、失敗とは、皆さんが失敗したと思うときはどういうときですか。
それはなんか物事がうまくいかなかったり、
そ
う、思うように
その通り
いかなかった、
自分は思った通りにいかなかったことを失敗と言うんですよ、
はい、
そうですね、
そうです。
ということはその反対の成功は、
はい、
自分が思う通りになったときを成功ということになりますわな、
はい、
そんなバカな話あるかいないう話よそんな何でもかんでも自分が思った通り行くことなんてこの世に存在しませんよ。
そうです。
ということは成功を夢見張ってる方は不可能に対して夢見張ってるという答えになってしまうよね。
不可能なんですか。
成功の定義に違ったとしてもね、この今の論法から言えば、
はい、そうですね、確かにね、そうですけど、
なんかちょっと失敗から考えたら
なんか寂しくなるというか悲劇的な思いに駆られますが、
それに対して、上場企業等ね、成功で頑張ろうとしてる人たちはね、僕の目からは行くも地獄引くも地獄でしかないと思ってるんですね。それとね、私ちょっと試験で恐縮ですが、もう私が思うのは、人間ね、なんだこうだと言ってもね、誰しも自分のためにしか生きてないと思うんですよ。おたかさんどう思います。
突き詰めればそうですよ ね、
そうですね。
やっぱり一番可愛いのは自分なのかもしれませんね、
で、はい、人間は人様のために涙は流せないんです。と思うでしょ、でもよく自分が涙を流した場面を振り返ってごらん、誰かが死んで悲しい涙しました。でもその人に対してかわいそうという人の涙ですか。その人を失った自分がかわいそうやから涙流してるんですよ。
ああ、そうなんですかね、
だから人の不幸等も自分に置き換えたりして涙を流しとるんであって、はい、人間は人のためには涙は流せない生き物だと、思っております。試験ですけどね、
はい、
それと、やはり、この間おしなさんの番組でしたかね、最後おしなさん、私も変わらなければということで番組終わったみたいですけどもね、人間変われません
あら、そうなんですか。
変われませんよ、そう簡単に。
あ、変わらなきゃと思ってらっしゃる方きっと多いと思います、
でもね、僕はその反対を言いたいんですね。変わらなくていいんですよと、それが私が言いたいことです。
はい、
ただ、その我がの生活の中からね、たとえ1日5分だけでも、その5分間でも人様のためのその意識を持っていただきたい。1日5分でいいから変わらなくていいんですよ、5分の、はい、意識で結構ですんで、それを持っていただきたいと思います。
はあ、
というのはね、意識というのはものすごい怖いもので、
はい、
私は日本サクドリーの社長をやっとるんですけどもね、日本サクドリーの経営理を一切知らないんです。
これがねとても不思議なんです、普通経営者はそのあたりのところを一番こうね、気遣って、ね、はい、
だから会社に金が何本あるのかとか、その辺も一切知りませんしね、仮に大きい事業しようと思った時に、まあ最悪には井上バンクあるかということで5を出した場合、はい、パッと会社が払えたわけですね、自分でも柵取りはすごい会社だなと僕は惚れ直してるぐらいの会社なんですけども、私は、それだけ経理も簿記も知りませんし、何も知りません。これは何か言うのはこれはあえて知らないようにしてます、
はい、
さっきも言いましたように意識なんです、
うん、
もし企業経営者がお金という会社の売り上げという意識を持った場合どうなります？思考は、
はい、
金儲け 100% いくんです。
そうですよね。
頭脳は
儲けることしか考えなくなりますよね。
そうなれば今度行動もそれにくっついてくるわけですね、うん、
なるほど。
ということは私みたいにロマンがどうだあれ夢がどうだと言っていても最後は本末転倒、金儲けになってしまう。
なるほど。
だから、先ほど前半で言いました宅配水にしても、そこへ本末転倒したんじゃないかな。
うん、
だから宅配水の未来に何かロマンありますかね。また触ってる人に何か夢ありますかね。ないと思うわ。この宅配水で、日本が変わるとかね、僕ないと思う。
確かにね、
うん、ということは、まあ、失礼ながら、ビジネス、金儲けだけの方へ行ったんじゃないかなと、思っておりますね。でも、何も金儲け悪いいうような取り方ですけどもね、まあ、堀江門が言ったようにね、まあ、上場会社等は株主のための会社ですんでね、当然、金儲けを悪いとは言いません、
うん
うん、それは、株主のための上場会社それでいいんじゃないんですか、
はい、
でも私たちはお客さんと共に育つ、中小企業ですのでね、それを自負してますので、私は中小企業の社長が一人前に金儲け考えたら僕ろくなことないと思うよ。
じゃあ最後の最後に井上照美社長にお伺いしたいんですが、いろいろお話を伺ってきた中で最後に成功とはというのを一言で完結させていただきたいんですが、
それはちょっと難しいんでね
今までの二言三言で、ま
あ、もうちょっとね前振りをさせていただければ、
はい、
まあ、常々ね、はい、私は男の人格は仕事だと言ってますよね。
うん、
それは、まず働くことです、
うん、
そのまず働くということは一番大切なことなんですね。それが断念から日本ではそのゆとり教育から始まって、その国の景気回復という名のもとにね、休みを増やし、週休3日とかいう会社も出たりしてるわけですね、それで国民にお金を使わそうと、国は動いとる、わけなんですけどもね、果たして、まあ、おたくさんもそうですけども、皆さん給料なんぼになった幸せなんでしょうね。
結構キリがないような気がしますよね、う
ん、例えば年収も、何年前になれば幸せだと思われるんやろな。
ねえ、ね、難しいところですね。
ということは、それはそこには本当の意味での幸せはないということなんですね。
なるほどね。
だからそれにはまず生きがいを持って働いていただきたいんです。生きがいある仕事に値段はありません、
はい、
それが一点です。
うん、
だからまず働くという原点や後ろ姿で自分のお子さんやとかお孫さんにね、次世代に伝えていっていただきたいよね、
うん、
そこに原点があるんですよと、それが発展であり生きるということです。だから僕から言えばね、もう人間ね、働かされちゃいかんのですよ、
うん、
また時間を見売りしちゃいかんのですよ。もうお金を追えば必ずお金に振り回されます。やはり生きがいある仕事、そこにたどり着く、それが成功だと思いますね。だからそれはもう誰もこのリスナーの皆さんもみんなできることだと思いますので、まず生きがいある仕事、それにこだわってたどり着いていただいて成功を収めてほしいというのが完結編で、はい、よろしいでしょうか。
はい、井上照美社長、本当にどうもありがとうございました。いやいや、今のお話を聞いてらしたらきっとね、人それぞれの成功っていうのを目指して、きっとまた生きがいのある働きをしていこうと改めて思われたんじゃないかと思います。今日は日本サクドリー日本一のサクセスドリーム物語の完結編でございました。いやいや、なんか 気持ちもちょっとここで一区切りというところなんですが、
そうですね、
はい、でもこれからも社長ぜひぜひまた折りあるごとに桜 FM の番組に、ね、はい、来ていただいて、いろんなカツを入れていただいたり、いろいろ教えていただいたり、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
日本サクドリー、日本一のサクセスドリーム物語完結編、出演は井上照美社長、そしてお相手は私増井貴子でした。この番組は先進国の国家衛星を築く日本サクドリーの提供でお送りしました。